公演が、6月の2日から10日まであって、
はい、
その後4日間ぐらいでまたすぐに次のプロダクションに入ると。
そうです、眠れる森の美女をやります、
はい、
それはオーストラリアバレエの芸術監督のデイビッド・マカリスター版なんですけど、
はい、
2015年にワールドプレミアされて、うん、セットと、うん、衣装に3億円かかってるんですね。でもこれはパトロンからの寄付で全部集まって、はい、まあ、オーストラリアバレエに素晴らしい作品を作ろうってみんながこうお金を寄付してくれてできた作品なんで、うん、とっても豪華です。
おー、じゃあ両方見てもらいたいですね。
そうですね、眠れる森の美女で、うん、私はオーロラ姫をやるんですけど、
はい、
チェンと一緒に彼がデジレ王子で一緒に踊るんで、
はい、
まあでもそれは本当に衣装も素敵だし、うん、曲もやっぱり有名じゃないですか、
はい、
チャイコフスキーの、うん、でなんだろう、私的にはすごいお気に入りのバレエです。
あ、そうですか、うん、じゃあぜひぜひ皆様アコさんファンになってもらってですね両方見てもらいたいですね、
はい、
うん、それからちょっと伺いたいんですけれども、はい、バレエを志してる人たちいるじゃないですか、
はい、
でその人たちがやっぱり疑問に思うのは、壁にぶち当たった時はどうしたらいいんだろうっていうのが質問としてあると思うんですけど、はいはい、例えば苦しい時とか、うんうん、嫌になっちゃった時、うん、そういうことはあこさん今までなかったですか？
ありましたね。私バレエやめようと思った時が、うん、高校2年生の時にあって、うん、まあ、留学したかった、バレエ留学したい、世界に行きたいっていうのがあったんですけど、はい、全然叶わなくて、うん、まあ、日本では結構普通にみんな中学卒業とともに行く人が多かったんですけど、私は全然、はい、行けなくって、まあ、自分のレベルが達してなかったから、
うん、
でまあバレエやめたいなと思って、で親にもでも言えなくって、それをすごい悩んでたんですけど、うん、でもまあバレエの先生にやっぱり本当にバレエが好きな気持ちを忘れちゃダメだってすごいいつも言われて、
うん、
バレエのその好きな気持ち、情熱がないとやっぱ頑張ることもできないし、
うん、
ってすごい言われて、まあそこでハッと目が覚めて、なんか、うん、まあもうバレエが本当に好きだから頑張れるっていうのがあるんで、もうその気持ちを忘れずに一生懸命、とにかく諦めずに頑張ることが大切だと思います。頑張ったら頑張った分だけ結果はついてくると思います。
うん、そこは難しいですね、頑張るっていうのが。
本当にやっぱりバレエって残酷な結果が目の前でバンって出される時もあるし、やっぱりその、配役とかであったり、
はい、
自分は長くカンパニーにいるのに、
うん、
その若手の子がやっぱ上手だから、うん、バレエ団はその子に役をあげちゃうとか、そういう結構本当に目の前で残酷なことが起こる世界なんで、うん、まあ、自分の精神力が強くないとやっていけないし、うん、もうそこで負けちゃったら本当にもうそのままどんどんどんどん下に下がっていくっていうか、なんだろう、ダメになってっちゃうだけなんで、自分の意思を強く持って頑張って、うん、自分で頑張るしかないですね本当に。
うん、うん、でもくじけそうになった時、こう何を持ってこう強くいくっていうんですかね、何がこうバックボーンになってるんだろう、まあ、好きっていうのは、
うん、好きもあれで、でもやっぱり親の支えもすごく私はあると思いますね、うん、やっぱりなんかちょっとあったら親に電話して、うん、まあ泣いてね当たり前なちょっと泣いちゃってなんかできないよってなるんですけど、はい、まあ、やっぱり親の言葉って本当に心に響くし、うん、しっかりしなさいって言われるし、
うん、
でやっぱりね、お金を出してもらった分、うん、若かった頃その分の恩返ししたいなっていう気持ちとかもあるんで、やっぱ親の支えがあったからここまで来れたっていうのもあるし、うん、っていう、そうみんなの支えがあるからやっぱり頑張らないとっていう、こう、
うん、
周りの人たちのおかげで私はここにいるんだっていう気持ちで、こう、うん、それがドライブってなんて言うんだろう、
動機みたいな感じ、
動機になって、うん、まあ、今までここまで頑張ってこれてます。
もともと3歳でバレエに入るっていうのはやっぱお母さんかお父さんの影響があったんですか？
なんかうちの母がずっとバレエをやりたかったらしくて、
はい、
ちっちゃい頃から、うん、でもまあ家の関係でやることはなかったらしくて、でまあ私が3歳になった時に習い事をいろいろやろっかみたいななった時に、うん、まあ、バレエも始めようみたいな感じで、うん、バレエにピアノに水泳に習字にいろいろやってたんですけど、はい、うん、でまあ最終的に私が10歳ぐらいの時にもうバレエしかやりたくないって言ったらしくて、
う
ん、でまあもう他の習い事はやめてバレエ一本に絞ってずっとバレエをそこからやってきました。
へー、
うん、
じゃあやっぱりお母さんのおかげですね。3歳の時にこういろいろなものをリストアップしてくれて、こういうことあるよ、
本当にそういう経験をさせてくれたからこそ、まあバレエに会えたしっていうのがあるからありがたいですね。
うん、今でも大切な応援をしてくれる方っていうことです ね、 支えてくれるっていう形でですね。
そうですね。
うん、
今度6月の、
はい、
もうちょっと日本に帰って本当に弾丸なんですけど、はい、日本のガラ公園に出るんですよ。横浜バレーフェスティバルっていう、
はい、
で、まあ、それもチェーンと帰って一個一つ眠れる森のビジョンのグランパドで踊るんですけど、
はい、
その時も親が見に来てくれます。
じゃあ恩返しですね。
そう、だからいい舞台をできるようにっていつも思いながら踊ってます。
もうここまでこう長くエリート街道みたいな方向で行ってるじゃないですか。いや、
そんなことないですよ。
大変、まあ、出だしは大変だったかもしれないですけどね、うん、みんな中学校で早めに出てる時にちょっと遅れてっていうパターンだったかもしれないけども、うん、でもみんなが憧れるところで奨学金を取ったりとか、
う
ん、夢の舞台に立てたりとか、
う
ん、で挙句プリンシパルまで
なれたりと。そうですね、日本人初なんですよ私。
あ、そう
なんですか。オーストラリアバレエの50何年の歴史の中で日本人初のプリンシパルに挙げていただきました。
これは先ほどもちらっとあこさん自身がおっしゃったけど、悔しく思ってるオーストラリア人の方もいるんじゃないですか。
まあ、特にあとなんか私入って 1,2 年はそこまで役もらえなかったんですけど、3年目ぐらいからは結構芸術監督のデイビッドに信頼してもらって、役が結構ついて、そのお姉さんたちをちょっとこうして配役されちゃったりとかがあったんで、まあ、ちょっと後ろでこそこそ言われてる時とかもあったんですよ。私のやっぱもうね、やっぱバレエ界ってそういうもんなんで、
はい、
でもなんかそのチェンがもうその時付き合ってたんで、すごいポジティブな彼すごいポジティブな人なんで、いやそんな気にすることないよって、自分は自分のこと、人は人って、でアコがキャスティングしたわけじゃないし、デイビッドがあなたがここに値すると思って配役されてるんだから頑張りなさいってすごい言ってもらったんで、まあそれはすごい頑張ったなと思います、自分で負けずに。
やっぱりそういう兼ね合いで嫌なこととかはありますか、他に。そのこそこそ言われる以外に、あからさまなこう、まあ、いじめっていうことはないでしょうけど、嫌な思いとかあります？
オーストラリアバレエってあんまりないんですよね。そう、なんかバレエ界って結構いじめがすごいとかいうイメージあるじゃないですか。
なんか映画で見たりとか話題になったりしてますけどね。
そうなんですけど、まあ、ちょっとこそこそ言われたぐらいだけで、あとはなんかみんなすごい本当に優しくて、まあ、初めて主役をやるってなった時も入団3年目とかだったんですけど、みんなすごい応援してくれて、お花とかメッセージカードとか、もう初めての公演のためにみんなくれました。
それはすごいですね。
すごいいいカンパニーなんですよね。
でまた新聞の表、シドニーモーニングヘラルドなんかもとってもそのエクセプショナリーフルエントダンサーということで、動きがとてもこう流れているようにエレガントだというようなことが書いてありましたけれども、やっぱり日本人ならではっていうものを感じます。ちょっと自分が持ってるその日本人のバックグラウンドっていうものがなんかどっかで生かされてるっていう感じします、
かな。自分であんまりそんな考えたことはないんですけど、やっぱりオーストラリア人と踊り方がすごい違うなって思うことあります。やっぱりトレーニングを日本でしたっていうのもあるし、はい、その、まあ、金沢小バレエスタジオっていう名古屋のちっちゃいバレエスタジオで始めたんですけど、まあ、その先生のおかげもあったし、はい、でオーストラリアバレエスクールに2年ちょっと留学してちゃんとフルタイムでやったのは基礎を整えてみたいな感じだったんで、やっぱちょっと他の人と経験が違うんで、オーストラリアだけじゃなかったんで、それは良かった、生かせてると思います、私の踊りに。
いいですね、
今
まで振り返って26年、まあ、ほぼバレエ人生だったん
ですけど、そうですね、
なんかこう一言思うことなんでしょう。
なんか本当に充実した人、なんか死ぬみたいで嫌なんですけどなんかちょっとなんか振り返っても後悔がないんです、私人生に。
おお、それはいいですね。
そう、なんか全部やれることはやったし、だから今があるしって言って、すごい充実してる人生で楽しいです、
じゃあこれからはどんな目標で。
これからは、まあ、もっとバレエっていう文化を、本当普通の人っていうかパブリックに 広めていきたいなって。やっぱり芸術っていうのは限られた人しかあんまり興味なくって、うん、まだバレエダンサーが職業って言っても、うん、えみたいな、他に何してるのって言われることが多いんです、うん、それを本当の職業と思ってくれてる人とかも少ないんで、うん、バレエという芸術をもっと世界に広められたらなと思ってます、
うん、ありがとうございます。もしでも仮にバレエをしてなかったらどんなダンスかどんなことしてます？
それね、よく聞かれるんですけど、うん、私バレエの化粧をしたりとか髪の毛するのすごい好きなんですよ、
はい、
だからきっとメイクアップアーティストとかになってたのかなとか思うんですよね、うん、
ダンスの種類ではバレエ以外にはどんなダンスが好きなんですか？もうバレエだけ？
もうバレエしか本当してなくって、うん、でもコンテンポラリーをちょっと習って、うん、あとジャズクラスがオーストラリアバレエスクールの時に行って何回かやったんですけど、はい、もう全然わかんなくて
そういうもんなんですね。
もうなんかバレエだけって感じだったので、まあ、バレエ以外は今考えられないですけど、
うん、
ちょっとやってみたいなと思うのはタップダンスに興味があります。
あ、そうですか、うん、じゃあこれから先そういうものも取り込んだようなダンスが見れるようになるかもしれないですね。
ありますよ実際。
あ、本当に？
そうなんです。9月にアーツセンターで、はい、夜不思議の国のアリス、
はい、
オーストラリアプレミアになるんですけど、はい、そこで、マッドハッターがタップするんです、
は
い、まあ、私はやらないんですけど。
あ、そうなんですか、うん、バレエの中にタップが入ってくるわけですか。
そう、入ってくるっていうちょっと新しいまたバレエがアーツセンターであるんで、それは9月です。
じゃあバレエのファンの方も本当違う形のバレエが見れるということで、はい、はい、ぜひ注目してあげてください。くるみ割り人形が6月の10日までアーツセンターで、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。